ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部でございます。
日頃よりポッドキャストをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊、製造業のためのアジア新興国販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店、アマゾンでお求めください。
ですね、今日はね、ミラノに行ってきたお話をしようかなと思うんですけどもね、ちょっと弾丸で、ミラノに行ってまいりまして、アナのね、直行便ができたんですよね。なのでだいぶ楽だったんですけど、月曜の夜にね、夜中に、まあだから火曜日、日付変わって火曜日に行って、で、金曜日の朝羽田に帰ってくるみたいな、火曜日のそれこそ夜中だよね、夜中に出て、まあ向こうでホテルには2泊泊まって、2泊4日みたいな感じですよね。機中がそれぞれ1泊1泊あって、2泊4日でこう帰ってくる、ミラノ弾丸で行ってまいりまして、まあちょっとね、なんで行ったのか詳細申し上げられないんですけど、まあ弊社新興国市場における、販売チャンネルの支援を得意としていて、特にその消費財メーカーの、ね、お客さんが7割で、B2B の、ね、製造業が3割ぐらいということで、販売チャンネル、製造業、アジア新興国というこのキーワードで、に特化をして、ね、ご支援をしてますけど、実は一部のね、クライアントにはラグジュアリービジネスのクライアントがいて、私のその専門はあくまで製造業、アジア新興国、販売チャンネルなんですが、ラグジュアリー分野の支援でもね、結構お役に立っていて、というのもその我々のね、その持つ、リソース、国内外に持つその富裕層のリソース、から得られる、さまざまな情報を使ってですね、そのラグジュアリービジネスに、結構参入をしたい企業とか、そもそもラグジュアリービジネスの市場にいる日本の企業で、日本企業ってこれまたラグジュアリービジネスが非常にその上手ではなくて、やっぱりヨーロッパとかね、アメリカの企業の方が圧倒的に上手なので、そういった面でね、ご支援をしてて、その関係でちょっとミラノに行ってきたということなんですが、久々のヨーロッパで、ヨーロッパなんてねほとんど行かないんでね、忙しかったんで、ちょっとミラノ大聖堂だけは見とかなきゃということで、ドゥオーモを見に行ってきましてですね、やっぱすごいっすよね、ヨーロッパの教会。昔、10代の頃にね、ウィーンとオーストリアとハンガリーかな、行って、ヨーロッパの街並みを初めてあの時見て、ものすごい歴史を感じたんですよね。なんか道路とかがね、こう なんていうの、その石を埋めて作ったような道路で、ちょっとスケボーできないよねっていうのはガタガタした道路なんだけども、重みがある、街に重みがあるというかね、非常にその綺麗でしたね、ミラノで。僕イタリアの服とかイタリアの車とか好きなんだけど、実はイタリア行ったことがなくて初めて行ったんですけど、イタリアのその日本のイタリアンが非常に美味しい、アピアとかね、キャンティとか、疲労のアピアと、あとそのイクラのねキャンティとか、昔から好きでよく行くんですけど、なんだその日本のイタリアンってどうなんだろうと、イタリア人が食べても美味しいのかなとかって結構思ってたんですけど、多分美味しいんでしょうね。いわゆる昔の中国の錦みたいな感じじゃなかったんだなっていうことをね、今回明確に分かって、 どちらかというとその荒々しいイタリアンの先にある超繊細なイタリアンに多分仕上がってんじゃないかな、日本のイタリアンはっていうふうに思ったんだけども、でもその荒々しい本場のイタリア、まあイタリア料理というかミラノのねご飯がね本当に美味しくて、でも昔からの難題だったんですよね。日本人がこの海外でね、日本食を食べるときに、いやこれはカツ丼じゃないよっていうようなカツ丼、中国でいっぱい食べたんですよ。20年、25年くらい前なんですけど、いや このうどんはちょっと違うとかね、これ違うなっていう日本食いっぱい食べて、まあ錦って言われて、今もねだいぶ良くなりましたけどもね、あの昔はね20年25年前にね中国に駐在してた日本人なんかはまあ大変だったと思うんですよね。なんでまあそんなあれがあったんでね、その日本のイタリアンとイタリアのイタリアンどうなんだっていうことだったんですけど、今回比べてみてね、よかったそういうことだったんだと思って、日本のイタリアンは美味しいと、イタリアのイタリアンも美味しいと。なんかたまにイタリアでイタリアン食べて美味しくないとかっていう人いたんだけど、僕連れてってもらったところはね全部美味しかったなと思って。であとそのねミラノカツレツ、いや実はね僕ねミラノでねブルドックソースめちゃめちゃいいんじゃないかなと思って、そのミラノカツレツ食べに行ったんですよね。何の話なんだ今日はっていう話なんだけどもあの、まあ、ミラノに行った話なんでちょっと軽い気持ちで聞いてもらったらと思いますけど、まあ、ミラノカツレツ出てきてて、で僕あの日本のね厚いカツも好きだけども、あの薄いカツレツもねすごい好きなんですよ。なんかあの大学の学食のあのカツみたいなね薄いの出てきますよね。あのでそのミラノカツレツが、まあ、味がね薄いんですよね、まあ、レモン食べて、でだから付け合いに出てきたのが味の濃いリゾット、と一緒に、まあ、食べるみたいな感じだったんですけど、でソース欲しいなと、まあ、カツとんかつソースといえばブルドックみたいなのがあったんで、ブルドックソース欲しいなって、まあ、当然ミラノの街にブルドックソースなんてねすぐにはその辺で買えるかっていうのは買えませんから、うーんと思いながらそれを食べてて、でまあ帰国したんですけど、で帰国したんだけどもなぜかその帰国した次の日の土曜日にうちに友人が遊びに来てて、家でイタリアンだったんですよ。イタリアから帰ってきたのにイタリアンみたいな、あのまああんまり、重要視されてないということがあのお分かりだと思いますけど、まあイタリアンだった。でそのイタリアンの、カツレツがねまた出てきたんで、あこれはやってみようと思って冷蔵庫からブルドックソース持ってきて、まあかけて食べたんですよね。したらめちゃめちゃ美味しくて、やっぱりブルドックソースだよなカツレツにはと。でソースの味ってまあなかなかちょっと特殊な味だと思うんですよね。僕ら子供の頃から食べてるから、このソース味恋しくなりますけど、これ突然食べさせられたらどうなんだろうっていう感じもしないでもないんですよね。ちょっとマヨネーズ混ぜた方が美味しいかなみたいな。で、まあ、マヨネーズとキューピーとブルドックのこのマリアージュっていうんですかね、これも最高じゃないですか。僕はあのブルドックソースだけというよりも、マヨネーズとマリアージュさせてとんかつとか食べるの大好きなんで、お好み焼きとか食べる時もそうするんだけどもね。でイタリア人にいきなりブルドックソースね成人してから食えって言ってもね、カツレツにつけろって言ってもミラノ人にねちょっとなかなか難しいと思うんで、なんかこのキューピーのマヨネーズとのマリアージュでここミラノカツレツにねつけるっていうこの食文化を浸透させたらね、これはあの面白いんじゃないかなって勝手に想像してたんですけどね。そんなこと考えてるのは僕くらいですよねきっとね。ブルドックさんもキューピーさんもきっと考えてないと思うんですけど、でもなんかあの、うん、日本人にはちょっと物足りないカツレツだったので、ぜひね、ブルドックソースつけて、 食べてほしいなと思いました。はい、すいません、何の話をしているのかということなんですが、ミラノに行ってきましたというお話でございます。今日これぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。